夢応援カフェようこそ。こんばんは、パーソナリティの一茂です。週明け月曜日いかがお過ごしでしょうか。一茂の超個人的夢応援番組ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。私自身が応援したい、そう思う素敵な方をゲストにお呼びして、夢や目標、されている活動、その背景にある思いをお聞きし、その方の魅力や素顔に迫っていきます。聞いているあなたまでも一緒に応援したくなる、そんな番組です。ゲストの熱い思いに触れることで、あなたの心の温度も上げていってほしい、そう思っています。お好きなドリンクはご用意されましたでしょうか。それでは最後までお付き合いください。一緒に応援しましょう。夢応援カフェようこそは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、広島市中区エヴァデイサービスセンター敬愛園のスポンサーでお届けいたします。何も見えなくなっていた僕を、照らす月。改めましてこんばんは、パーソナリティの一茂です。今夜も素敵な方をゲストにお越しいただいております。30分お付き合いくださいませ。早速ご紹介いたしましょう。株式会社人材コンサルティング代表取締役伊藤武友さんです。こんばんは。
こんばんは。
今日よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、今収録が2020年の、まあ、年明け早々ということもあるんですけど、まあ、放送は2月なんですけどもね、はい、まあ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は3年半ぶりの、ご出演ということで、はい、すごく楽しみながらもすごく緊張しております。私口なんですけど非常に緊張していつもリラックスできるんですけどもね、まあ、本当普段は
見つめられると弱いんでしょ
う。あ、そうですね。間近で直々にいろいろ勉強させていただいているんで、まあ、本当お世話になっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、前回ね、お金にまつわる3年半前、はい、面白い話を伺ったという思いがあるんですけども、うん、はい、まあ、今回も楽しくお話できればなと思うんです。で、そこで、まあ、ちょっと伊藤さんの、
はい、
ご紹介をさせていただければなと思います。株式会社人材コンサルティング代表取締役の伊藤武友さんです。お金の問題を解決し、アドバイスやサポート、実行支援をされておられます。法人や個人事業所向けにも、経費削減や資金繰り改善、金融所得の活用、社内教育といったマネー全般の支援活動を幅広くされておられます。まあ、そんな伊藤さんなんですけども、まあ、1997年、保険会社に所属していてはエンドユーザーを金銭的に豊かにできないと気づかれ、独立系フィナンシャルプランナー事務所として独立開業、まあ、その後お客様の目線に立ち、数多くの人と関わるよりは一人の方と長くお付き合いするの考えで、お金の学校創設や相談業務、人材の育成を通じて、まあ、主に人の夢を支える立場で仕事をしてこられました。自身は夢はないけどロマンはあるとおっしゃっておられます。2016年、20年続けてきた会社を後進に譲られ、現在に至りますということで。
奇特な人ですよね、会社を譲ってね。
そうですね。ちょうど3年半前
に会社辞めましたもんね。
ちょうどその時点で会社を、
う
ん、
もう って
譲られて、まあ、それから、まあ、今の人材コンサルティングの会社
一人でやってますね。
独立、まあ、さらにされて3年半、まあ、どのように振り返られる。
そうですね、まあ、自分がお手本にならんといけんでしょう、
はい、
その、ね、不労所得、金融所得、
はい、
その日本人が一番苦手とするお金のこと、
はい、
ね、こんだけ働いてもお金に困る人とか悩む人が、ね、うん、6割から8割いるっていう中で、うんうん、 早期リタイアしてみようと、49で辞めたんですよ、その時にちょうど出演させてもらって、で3年ぐらいで大体飽きるじゃないですか早期リタイアって、まだまだ体も動くし、はいはい、で実は本を書き寄ったんですよ、
はい
本をこっそり、
あ書かれてたんですか、
うん、書き寄ったんですよずっと、いつか出そうと思って、でちょっとずつちょっとずつこう貯めていったものをこうスライドをね集めて物語的に、
なるほど、
でまあ書き終えたっていうのが今なんですよ、
はい、そうなんですよね、うん、実はあの昨年2019年11月1日に
そうです、
タイトルちょうどいいお金持ちのすすめという
むっちゃちょうどいいです
まあ本を出版されたということでも本当におめでとうございます、
ありがとうございます、
まあ、実際あの2ヶ月経ったんですけども、
そうです、
あの身の回りで変化とかございますか、
いや全くないですよ、
全くないですか
自分がもう常にやってることを本に、ね、うん、書き留めたことなんで、うん、まあ、どんどん真似してもらったらね、ちょうどいい人がいっぱい増えるじゃないですか、そしたらもう日本も全部潤うじゃないですか、
ちょっと最後に聞こうかなと思ったんですけど、これ読んだって伊藤さんに直接感想を言われてきたお声とか、
はい、あ、いらっしゃいますよ、
は
い、
どんな声が、
ですね、私の授業とか相談を受けられた方は、うん、すっごいおさらいになったと、
ああなるほど、ね、
ここまで書いていいんかとこんな実務的なこと、うん、いいですよなんですが、うん、初めて読まれた大学生とかいう方々は専門用語がやっぱ多いと、
うんうん、
それと、まあ、難しすぎて分からないところが多かったと、いや当たり前なんですけどね、そんな簡単にちょうどいいお金持ちになられたら困るんですよ、程よい加減になっていってほしいんで、
やっぱいきなりはならないっていう、
もちろん時間もかかりますし手間暇もかかるんですけど、お金の常識を間違って入れてるんで、その時間とお金労力をかけて長い間行き過ぎてしまうと追いつかないわけですよ、だから若いうちから分からなくてもいいから、何度も何度もお家にこう辞書として持っててもらって何度も読み返して実践してほしい本なんですよ ね、
あ、なるほどね、
ロングセラー狙ってますよ、
ロングセラーでも実際あの伊藤さんの勉強、伊藤さんに勉強させてもらって、ている立場としてはですね、本当に繰り返し読めば、読めばっていうところを感じている。
では瀬尾さんなんかはものすごく分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。
いや本当に自分にとってはすごく、いつも言われていることを、文章化されているっていうところで、すごく本当にもうずっと手元に置いときたいな
って、枕元に置いといたらね豊かになるんですよこれ。
あ、そういうジンクスがなるほど今回、執筆を通じて、
はい、
まあ、いろいろ苦労とかされたと思うんですけど、どの部分が、
実際苦労したことっていうのはあんまないんですよ、その普段からこう実践していることで、まあ、世の中で言われていることと本当のことのこの違う相違点、それをこう書き留めて、232ぐらいあるツボと、69のコツ、ツボを抑えてコツを身につけてほしいっていう、それぐらいの習慣をこう切り替えてもらったら、まあちょうどいい感じにお金持ちになるっていう、
常識だと思っていたことが実は非常識だっていうことがあるって、これ伊藤さん普段よく言われてるんですけども、まあ例としてあげたら、よく保険加入、本の中でも書かれてるんですけど、ほとんどが無駄に終わるんだよみたいな、ここのところちょっと掘り下げてちょっと伺っていきたいんですけども、
金融って呼ばれる保険とかローンとか資産運用とかって必ず2勝1敗っていう法則があるんですよ、で何が2勝で何が1敗かっていうと、保険の場合、すぐ準備できるっていう時間を手に入れるんですよ、で大金が準備できる、お金が準備できる、だけど欠点として使い道が制限されてるんですよ、例えば私が死亡保険に加入すると、死なないと支払われないんです、当たり前のこと言いましたけど、でがん保険の場合だったらがんになって、まあ、入院したり、お医者さんの、ね、きちんとした診断書をいただいたり、ならなかったらもらえないわけですよ、で例えば私がそうですね、今生命保険って全く加入してないんですよ、もう卒業しちゃったっていう、
卒業できるんですか、
卒業、 しましたね、
はい、
もうだから引退した3年半前、
最
後に卒業したのが先進医療の保険とか、就労不能、働けない状態の保険を卒業したんですけど、私が、金融所得作り始めたのが15年前、
はい、
15年前は月の、ね、お給料も、ね、会社から役員報酬もらいながら、金融の利子とか配当で月々5万とか10万もらってたんです、それを積み上げていくと、100万になり、今240万ぐらいなんですよ、内緒ですよ、月に240万入るっていうことは毎月入院できるんですよ、その利子とか配当で、だからもう今度は入院の保険を卒業するとか、就労不能、働けない状態になっても、その不労所得が入ってくるから、まあ大金持ちが家賃で生活できるのと同じで、ちょうどいいお金持ちもそういった所得のことをしっかり理解していれば、月々ね30万とか40万とか50万の金融所得、利子配当、ね、そういう所得が作れるんですね。それでまあ卒業したと、ただ卒業できない保険もあるんですよ、あの例えば車運転、私もするんですけど、対人保障、これ月々10万ずつ払いますはできないんですよ、ね、賠償金何億ってなったりするん でもちろん残ってる保険もありますけど、金融っていうのはやっぱり三位一体、ね、借りるとか、貯める増やすとか、それから守るっていうものを三位一体で考えたときに、さっきの2勝1敗を組み合わせる、
なるほどね、
どっか犠牲になるんですよ、
ロー
ンは金、ね、お金を犠牲にして時間と使い道を手に入れるんですね、貯蓄とか運用は時間を犠牲にするんです、時間かかるでしょ貯めるのに、
はい、
だそういうね、保険は入ってなきゃいけないとか、ね、社会人になったらいきなりこう入らなきゃいけないものっていう常識がやっぱりちょっと私には理解ができなかった、
なるほどね、まあ、全般的にそういう少し一般常識って言われていることを覆すような内容が、
もうほとんどそうですね、
ですよね、
例えばね、貯めて使うっていう言葉あるでしょう、
はいはい、
これ超常識、
もう超つけちゃいけない、昔から貯金を切り崩している
貯めて使うんだよっていう話じゃないですか、貯めて使ったら元金と利子なくなるんですよ、で元金の元、利子の子供で元も子もなくなるんですよ、
なるほど、
で私の中でそれは非常識なんですよ、貯めたら金融所得が得られる形に作り変える、それができないからみんな貯めて使って貯めて使って、いつまでも労働時間だけ長いっていうね、これ働き方改革だと思うんですよ、この本読むっていうことは。
なるほどね、
あ
の伊藤さんおっしゃってた日本人は、まあ、働きすぎ、
次
労働生産性が低い、働いても豊かにならない
ならない
っておっしゃってるんですけど、これどの辺に、あの 本を読んでちょっと価値観変わる、
変わりますね、これ、あの資本主義の説明も入ってるんですよ、
なるほど、
根本的に資本主義っていうのは知恵のある人がお金を調達できるんですね、でお金ある人は知恵を借りれるんですよ、だけど知恵とお金を使うトレーニングとか勉強してないんですよ、だって株式会社に勤めてる人が株が怖いって言うんですよ、これ笑えますよ本当に本当にジョークですよこれ、
なるほどね、
ブラックユーモア、
まあ、でも本当に一般まさにその非常識っていうところを、あの疲れてるっていう伊藤さんなんですけどね、実際この本であの一番何を伝えたい、どの年代とかどういう方に伝えたいっていうところございますか、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、あの読んでいただきたいのは皆さんなんですけど、特に読んでいただきたいのは、まずこのね、そもそも金融大国とか経済大国って言われた日本で、金融に従事している人に一回読んでもらいたいんです、反対意見でも意見聞きたいんです、でやっぱり改革を、ね、それがロマンなんですよ、日本人を、ね、例えば日本で行われている金融の仕事が正しかったらみんな金持ちなんですよ、そうじゃない現実があるっていうことは何かがおかしいんですよ、 だから金融関係の人に相談して豊かになれないんであれば、うんうん、まあおかしいことがあるわけですよ、うんうん、で次に経営者に読んでほしいんです、事業主さんとか、うんうんうん、理由は私自身がそうだったんですけど、みんなが働いた中から役員報酬ってもらうわけですよ、はい、じゃあ私が金融所得作ればみんなが働いた分をもらわなくてもいいんですよ、うんみんなに配ればいいんです、うんうん、だからちょうどいいっていうのはね、うん、大金持ちじゃないんですよ。
あそうです、
そう
とタイトルにちょうどいい、
本当ちょうどいいんです自分も楽しく生きれて、うんうん、じゃあ労働してもらった分を分配できるじゃないですか、うん、労働分配、うん、そうすると従業員さんも豊かになるでしょ、うん、だから経営者事業主さんにはやっぱり読んでほしい、うん、若いうちにね、うん、ちょっとでも、う
ん、まあ、本当に伊藤さんに私出会ったのは40の頃で、37、8かな
出会ったの
もっと早く出会っとけばよかったなっていうのがね
十分早いし
いやいや、いや本当にもっと早く出会ったらよかったなって常々、ね、うん、出会った後ずっと思ってましたけどね、
うん、嬉しい。
だから本当に30ぐらいの子に、うん、次々こういう会社が、うん、どこがあるんだよって、うん、次声かけてるんですけどもね、やっぱなかなか理解が難しい、
まあ、体一個だし、
あ、まあそうですね、まあ、伊藤さんにはまあ難しいかもしれないですけどね、まあまあ、後進に譲られた会社の方には、まあ、ご紹介してるんですけどもね、うん、まあ、もうちょっと改めて聞きたいんですけど、はい、このちょうどいいっていう定義ですよね、うんうん、まあ、お金を持ちと区別したかったっていう、
はい、区別したかったんですよ、うん、まず皆さんがこうイメージするお金持ちって、うんうん、莫大な財産をこう持ってるっていうイメージなんですけど、はいはい、私がこう設定したちょうどいい、ね、うん、定義したものは、自分が使いたい、うん、まあ、時間とかお金が定期的に、うんうん、安定的にずっと入ってくる状態、うん、
なるほど、
まあ、これ海外ではインカムゲインって言うんですよ、うんうんうん、それが日本の資産運用ってキャピタルゲインって言って値上がりの方ばっかりが進められるんですよ、うんうん、定期的収入を確保するっていう意味合いで資産運用をやってる方も少ないんですよ、うんうん、だけど、ね、街を見渡したら不動産収入を得てる人もいるし、うんうん、大昔ね、まあ、昭和の時代、うんうん、金利 6%、7% の預金もあったわけですよ、うんうんうん、だちゃんとあるんですよ、そういった、ね、うんうん、定期的な収入を得る方法が、うんうん、それをもっと学んで、うん、自分が働いてせっかく作った財産をね、うん、お金も働く状態に作り変えるっていうのがやっぱり、うん、
お金も働く、
そう、人も働く、物も働く、うん、もうついに AI 働くんでしょ自動運転とか
そうですね、
お金も働きますよ、う
んうん、でもこのお金を働かすっていう概念っていうのは、うん、ほんとちょっと聞いてる方には難しい方もおられるかなと思うんですけども、
うん、そもそも所得って10種類あるんですよ、うんうん、利子とか配当とか不動産とか譲渡とか山林とかね、はい、たくさんの種類、はいはい、でこの10種類の所得のうち金融関係の所得だけで7種類あるんですよ、でその中で定期的に入ってくるものだけでも3つ4つあるんですね、はい、まあ、4つ目というのはちょっと意味合いが違ってくるんですけど、うんうん、だから所得の勉強をしないんですよ、うん、所得税の勉強をするんですよ、みんな、うんうん、払う方、うん、もらう方の勉強しましょう、うんうん、だからもらう方の勉強をさせてくれるところがないから学校を作ったんですよ、うん、
ああ、なるほどね、そうそうそう、
来ないけどね、みんな怪しいっていうのにこっちからしたらみんなが怪しい。
僕はそんなよく伊藤さんご自分でも怪しわれるんだって言われますけど、ね、僕は別に最初から面白い人だなと思って怪しいとは思わなかったですけどね。
ワールドワイドな人ですよ、瀬脇さんはね。
この本、ツボが232。コツが69ということなんですけど、うん、ここだけはちょっと伝えたいという一番の一つ選ぶとしたらご紹介いただきたいんですけど、
多分やっぱりそのお金の世界とか金融の世界とか取っかかりにくいってとっつきにくいと思ってるんですよね、はい、だけど私がやっぱり経験した中から一番思ったのは、お金持ちになるのにまず学歴関係ないんですよ、うんうん、資格も関係ありません、うんうん、それから仕事の出来不出来も関係ないです、うんうん、ちゃんと金融所得を知ってるか知らないか、 それだけ。だからこの中には書いてあるんで、一回読んだぐらいでわからないとか難しいではなくて、わかるまで読む、できるまでやる、
なるほど、
諦めない
繰り返す読むということ、
それが飽きないの秘訣
ああ、なるほどですね。
諦めたら終わりですからね。
ありがとうございます。それではですね、間を挟みまして、はい、さらに話を伺っていきたいなと思います。夢追いカフェ、続いてまいります。本日のゲスト、株式会社人材コンサルティング代表取締役の伊藤武友さんです。はい、前半はあの本の内容とまた中身を教えていただいたんですけども、後半はあの伊藤さんのお人柄に迫っていきたいなと思います。
生い立ちですか？
生い立ちもいろいろ人柄に
ありがとうございます。
いきたいなと思うんですけど、たくさんの、ね、経営者さんを、はい、まあ、ご指導されている中で、はい、まあ、ご自身も、うん、あの、まあ、伊藤さんの、まあ、クローズの、うん、あのグループでは、はい、毎日経営哲学っていうのを挙げられて、はいはいはい、毎回読んでるんですけども、
はい、笑えるような経営をしようの小経塾ですね。
そうですね
小経塾。
いやでも本当に文章を作るのうまいなってさすが本書けるだけあるなとは思うんですけども、一つあの伊藤さんが大事にされている哲学っていうのを、うん、まあ まあ、ご自身の商売はどのようにされてきたかも含めて、はいはい、ちょっと伺いたいなと思うんですけども、はい、
そうですね、夢の種ですもんね、はい、参考になること言わんとね、は
い、いやもう伊藤さん自然体で大丈夫ですんであ
、私がこだわったのは、はい、自分に能力本当なかったんですよ、社会人になった時もそうですけども、大学時代からお前みたいなやる気のない人間は見たことがないって先生に言われるぐらいに、うん、で社会人になっても特徴がないと、これといってこ
う、
そうなんです、人事がしにくいと、うん、ね、その今はトレーニングしてこうやって喋れるんですよ、うんうんうん、当時はもう本当、ね、言葉足らずだったり、うんうん、人前で上がったりとかそういうのトレーニングしないとやっぱ何もできないんで、うんうん、でその頃もう何にもできない私が唯一できたのがリクエストをもらう、
なるほど、
注文もらわんと料理作れんでしょう、はい、だからお客さんにもともと保険会社にいた時もそうなんですけど、はい、どんな保険なら入りたいですかとか、その決まりきったアンケートじゃないんですよ、ちゃんと自分の本音でお客さんにリクエストをもらう気持ちを大事にしてきたんですよ、で会社を、ね、立ち上げた時もいい会社って私が作るもんじゃないんですよ、でみんなでホワイトボードにいい会社の上限書き出したりとか、リクエストですよね、そのリクエストになんていうのかな、もう実直に、こう向き合ってきたっていうか、それだけ。例えば、ね、さっきの話じゃないですけど、資産運用でも損するんやろうって言われたら損しない方法を考えればいいわけだし、それから保険だって無駄のないかけ方を考えればいいんだし、お客さん目線って言ったら綺麗事、ね、従業員目線って言ったら綺麗事かもしれんけど、まあ、結局そこにリクエストをもらえば、自分で考える手間がないんですよ、それに応えていけば一個ずつ、だからくだらんこう経営方針とかを自分で考える能力がなかったんで、どういう会社にしたいっていうのを聞けば、みんな答えてくれるじゃないですか、そこから始まりましたね、メニュー作り。
リクエストに応じるってある意味あのどんなビジネスでも言えることかな、
全てのビジネス、そうですね、
ですよね、
だけどみんなこうルール先行で、ルールは守らなきゃいけないんですよ、ルール先行でどうしても国民とかお客さんをないがしろにしとるんじゃないかなっていう、これ個人的感情入ってますけどね、もっとリクエストを聞いてルールの方変えてもいいんじゃないかと思うんですよ、国会でルール作ってるんですからね、
どっちかというと、まあ、巷の、まあ、皆さん、 リクエストに応じるっていうよりかは自分がどういうことができるかっていうのを先に出してる面があると思うんですけど、
そうですね、自分をこう知ってもらう意味では出すことも必要ですよね、うん、自己 PR っていうか、はい、だけどほとんどの人が、まあ、私は金融だったんで、うんうん、金融の、ね、営業嫌ったり、うん、うまくいかんとか追っ払われたりやっぱするわけですよ、はい、そんな中でじゃあ好かれる、ね、金融マンってどういう、うん、ね、
あ、なるほど、
そうでしょ
本当ですね、
そうだからお金の教室を作ったのも、はい、テキストを書いたのも全部お客さんのリクエスト
です、うん、あ、そうなんですね、うん、あのテキストはすごいです
ね、テキストを作りましたね昔 ね、あれが8年ぐらい前ですか ね、そうそうそう、
あれ全部自分で本当に書かれたの、
嘘は言わないですよ、
ね、すごいですね嘘じゃ、そういう意味じゃなくて
です、ね、いや、あのですね、あれ口発情じゃお客さんってわからないじゃないですか、はい、しかも金融って見えないものなんで、はいはいはい、それを図解にしたりしないと伝わらなかったんで、うん、それもリクエストだったんですよ、分かりにくいから分かりやすくしてくれて、うん、はいはい、じゃあ図に書いてみようと、うん、そこから始まったんです、
普段勉強させていただいているテキストも図が多い
ですよね図ばっかり、うん、で言葉は録音できるじゃないですか、
そうですよね、
でも図は渡してあげないとね、
はい、
うん、
まあ本当あの金融改革がロマンっていう、
ロマンですね、諦めきれないんですよ引退しても、
うん、今あの一人秘書を
募集してます、
募集されてます、
お弟子さんはね、
お弟子さんはね、うん、
もう日がない一日私の仕事を見て学んで、うん、ね、一人が二人、二人が四人になっていったら、うん、またこう世の中変わっていくじゃないですか、
うん、
本気で、ね、修行したい人がいたらもうまた動き出すでしょうね、
あ、なるほどですね、
本気ですよ、うん、
その後なんか問い合わせとかは
ないですね怖いんじゃないですか修行って怖いとか訓練できついとか、うん、もう先入観があるじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
実は楽しいんですけどね、うんうん、あの青山学院のね優勝、今回の箱根の優勝を見ても思いましたもん、はい、やっぱ厳しさの先にすっごい喜びがあると思う、
うんうん、そうですよね、
はい、
まあ、ちょっと時間も差し迫ってきてるんですけど、はい、まあ、最後に、まあ、2020年、まあ、どんな年に伊藤さんされたいかなっていう、
は
い、
そうですね、3年半やっぱり水面下でね、うん、はい、おとなしくしてたんで体もいたわりながら、
はい、
基本に戻ってね、いろんな勉強もしてましたし、はい、基礎的なことばっかりやってたんで少し表に出ようと思ってるんで、はい、まあ、そのきっかけを今日世和久さんにねこうして作ってもらって、はいはい、少しずつ社会復帰します
ちょっとあまりそういう感覚は僕はないですけどね
社会
伊藤さんにとっては、まあ、
はい、表に出ている、うん、その前が激しくやっぱ仕事してたんで、
ああそうですよね、
ちょっとね、人間らしく、うん、楽しくね
楽しく、うん、はい、
やっていきたいなと思ってます、まあ、
今後ともちょっと私も指導を受けながら、はい、ぜひ勉強させていただければなと思います、はい、はい、ということで本日はご出演ありがとうございました、はい、ちょうどいいお金持ちのすすめ、絶賛アマゾンでもご購入いただけますんで、うん、ぜひ調べて繰り返し読んでいただければなと思っております。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい。